素化学実験1の演習として研究理念とレポートの書き方についてお話をしています。次は PDF ファイルの15枚目です。で、研究の不正行為というものにはじゃあどういうものがあるのかということをまとめています。一般に研究の不正には3種類あると言われています。捏造、偽造、盗用、あるいは標説と読みます。こういうものがあると言われています。具体的にはどういうことかというと、捏造は8番目、データや結果を勝手に作る、これを捏造と言います。8番はデータや結果を勝手に作る、これは捏造です。2番目偽造というのは何かというと9番目ですが、データや結果を変更削除して結果が正しく表現されなくなる、9番目はデータや結果を変更削除して結果が正しく表現されなくなる、こういうのを偽造と言います。3番目盗用あるいは標説っていうのは何かっていうと10番目、引用なしに他人のアイデア、結果、文章を盗む。10番目は、引用なしに他人のアイデア、結果、文章を盗むということです。これらのことはやってはいけません。では次、16枚目です。やってはいけないんですけれども、やってた人がいたんで、そういうことをしないようにしようよというのが、以降の話です。その手始めとして、16枚目、プトレマイオスという、大昔の天文学者の話をしたいと思います。この人はみんな知ってる人は知ってると思いますけれども、非常に素晴らしい天文学者だった学者であったというふうに言われています。ところがこの人は実はデータを、人が取ったデータを盗用してたんだということが知られてるんだそうです。こういった面白い話も、こんな科学研究とデータのからくりとか配信の科学者たちなどという本を見ると出てたりします。まあ、こういう歴史上の人物は、まあ、昔の価値観っていうのは必ずしもわからないわけなんで、まあ、何とも言えないわけですけれども、現代でも研究の不正というのは起こってるんだよということをちょっと例にとってお話をしていきたいと思います。18枚目です。今日は3つのお話をしていこうと思います。といっても私は別に科学不正の研究不正の専門家ではありませんので、この本ですね、科学者はなぜ嘘をつくのかということ、この本を参考にしてお話をしていこうと思います。まず、STAP 細胞という日本で起きた事件についてお話をしていきます。19枚目にハイライトしてますね。で、20枚目、じゃあ STAP 細胞って一体何なのかという話をしていこうと思います。その前に、万能細胞とか発生と分化についての簡単なお話をしていこうと思います。で、我々動物はですね、まず受精卵から一生が始まります。受精卵が分裂して分化して一つの細胞だった受精卵だったんですけども、我々は細胞が分裂して、で、同じ種類の細胞だけから我々今できていませんね。筋肉とか神経とか脳みそとか目玉とか指とかいろんなものに分かれて、我々個体ができています。通常はその分裂して分化していくというのは一方向です。ところが、iPS 細胞というような、素晴らしい技術が開発されましたけれども、万能細胞というものにリセットすることができる。体細胞っていう、例えば皮の細胞とかからですね、筋肉とか神経とかそういうものができるかもしれない細胞にリセットできる。 ということが、まあ、発見されたわけです。これは iPS 細胞とか ES 細胞によって、明らかになりました。特に iPS っていうのは本当にリセットがされているので、これはすごい。で、もしそういうのができれば、今もうまさに研究が進んでいますけれども、皮からですね、いろんな内臓の細胞を作るとか、そうすると病気になった時にそれを取り替えればよろしいとか、そういう夢のようなことが可能になるわけです。で、22枚目です。スタップ細胞っていうのは何かっていうと、普通の細胞をですね、酸性の溶液でちょいちょいちょいっと混ぜるだけで、その万能細胞ができてしまうということを言っているわけです。左から言って、3番目、pH5.7、37度25分で振るだけ。たったこれだけで万能細胞ができちゃうんだということを報告したのが、これがスタップ細胞。これはすごいです。すごい技術です。で、次、23枚目。で、これは私も細かくはわからないのですけれども、それを報告した論文からコピーしてきたものです。こういった電気エイドの写真を見ると、そういういろんなことが証明できるというわけです。ところがですね、これ、画像をですね、コントラストを変えてみると、右の図にあるようにですね、左が2つと、右が3つのレーンっていうのは、これは同じ画像ではないっていうことが明らかにわかるわけです。切り張りしてるな。おや?となるわけです。そして、同じ論文の他の画像を見てやりますと、これはですね、この著者の人の博士論文、全然物が違う博士論文と同じ画像が使われていた。これは非常にまずいです。ちょっとした間違いであるなら、まあ人間には間違いがありますけれども、いろいろ考えて、これだけ素晴らしい成果であるにもかかわらず、こんなつまらないミスをそのままにしとくだろうか。ということで、これは捏造であるというふうに、今日では、まあ、同定されています。で、25枚目。そのスタップ細胞事件の教訓としてはですね、まずは捏造は必ずバレる。これは科学の免疫機能と言われていまして、まあ、信じるんですけども、最初は。いずれバレるので、結局、まあ、科学として健全に進歩していく。で、11番目。これ重要です。実験ノートが身を守る。11には実験。実験ノートが身を守ります。で、実験ノートには、その、実験をした日付、何をしたか、タイトル、何のためにやったか、目的、その前に勉強したこと、起こったことを全部書いてある。そういう実験ノートが絶対に必要です。この事件の場合、研究した人は、その実験ノートがですね、いい加減だった。なんか2、3ページしかなかった。ちょっとしたお絵描きぐらいしかなかった。これでもって、これは本当だったのかもしれないんですけれども、証明はできませんでした。だから、皆さんが研究を始めたならば、実験ノートをしっかり書くというのが大事です。それから、次、最後12番目、適切な引用が大事。12番目、引用が入ります。引用が大事です。で、これまでの研究にを踏まえて、巨人の肩の上に乗って我々は研究しているわけですから、人の内容を引く、引用するっていうのは、これは自然なことです。ところが、それを自分がやったって書いたらダメだし、何も書かないで、書いたら、引用を書かないでそれを書いてしまったら、僕がやったんだよ。私がやったんだよと主張していることになってしまいますので、これはダメです。それから、引用したとしても、その責任が曖昧な文章を引用してはいけません。 例えば個人が勝手に書いているようなウェブページ、あるいはウィキペディアもそうですけれども、これは誰かが内容を保証したりしていないので、これを引用してはいけません。こういった教訓をですね、スタップ細胞の事件から皆さんは得てほしいと思います。特に実験ノートが猛烈に大事なんだということは覚えておいてください。では、ここで次の音声ファイルに移ろうと思います。